猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
ちょっとですね、新しいコーナーというかですね、コーナーというか後編どうも一人喋りですると、お便りとかたくさんあればそれなりに時間が、30分近くになったりするんですけれども、メッセージとかいっぱいコーナーが少ないと一人喋りだとほとんど間が持たないので、ちょっと、新コーナーを考えてみました、今週の一冊コーナーということでですね、唐突に新コーナーを考えて時間を稼ぐための新コーナーを考えてみたんですけれども、実はこれですね、いきなり思いついたわけではなくて、ホロヨイセブンというポッドキャストをやっておられるポンカーさんとゆずきちさんがやっておられるホロヨイセブンというポッドキャストの中で、ゆかい、ゆずきちさんの回かな、ゆかい、通称ゆかいと呼ばれてる回、ゆずきちさんが単独でやられてる回ですね。その中で最近ブックレビューというかね、本のレビューをされる回が多くて、でも、面白いなと思いながらいつも聞いていて、まあ、それで感想をかけるという話なんですけれども、面白いなと思ったら感想をかけるという話は、まあ、置いといてですね、まあ、ちょっとそれに、インスパイアされたというかですね、というふうに格好つけてちょっとあれですけれども、時間稼ぎのコーナーとして、今週の一冊コーナーっていうのをやってみようかなと。時間があんまりない、ね、後編が短い時にちょっとこういうコーナーをやってみようかなというふうに思いつきましたというか、パクらせていただきました。で、ゆずきさんがやっておられるブックレビューはですね、割とベストセラーとかその時に話題になってる、割と硬派な本が多いので、ま、で、逆に私ってそういうベストレ、今まさにベストセラーとか、今まさに話題になってる本ってほとんど読まないんですね、実は。リアルタイムでは。で、しばらくしてから、まあ、あれも、そういえばベストセラーになった本があるよねっていうのを、2、3年ぐらい経ってから読んだりとかはするんですけれども、ほぼほぼそのリアルタイムで話題になっている時には読まないということで、私の、今週の一冊コーナーは、今まで自分が読んできた、割と自分の好きなジャンルですね。例えば SF、サイエンスフィクションだとか、ファンタジーだとか、ですね、ライトのラノペ、いわゆるラノペと呼ばれているライトノベルだとか、推理小説だとか、冒険小説だとか、まあ、そういう、どちらかというと、どちらかというと軽いノリというかですね、軽い本、フィクションの、まあ、軽い本を最近よく読んでいるので、まあ、そういう本で、面白いなと思った本をご紹介していきたいなというふうに思って始めてみようかなと思います。で、まあ早速今週の一冊をじゃあ何にしようかなと思った時に、ちょうど先週アニメの話を猫月さんとした時にですね、異世界食堂の話が出たんですけれども、これ実は原作がライトノベルというかですね、ファンタジー系の本なんですけれども、まさに異世界食堂という文庫本が、ヒーロー文庫から出ているんですが、まあそれが原作ということでですね、まあ、でこれ実はアニメになる前から気になっていてですね、で読んでいたわけですよ、うん、なのでちょっと今日は異世界食堂について、少しお話をしてみようかなと思います。異世界食堂はですね、まあ、さっき言ったヒーロー文庫から出ている犬塚さんの、本ですね。作者が犬塚、これは純平さんって読むんですかね。で、イラストは江波かすみさんと。ということで、割と本当にラノペラノペしたイラストですけれども、で、これは今、実は、異世界食堂は 1巻から4巻まで4冊で 4巻目がつい最近6月の末ぐらいに出たんですね。ちょうど1ヶ月ぐらい前ですかね。はい。で、1巻は2015年の2月28日発売ということで、まあ、ここ2年ぐらいでバパッと固めて1巻から4巻まで出たという本なんですけれども、ちょっとアマゾンの、説明のところを読まさせていただくと、まず1巻の説明から言うと、小説になろう大人気のグルメファンタジー、料理を食べるお客さんの美味しそうな描写に思わずお腹がすく、洋食屋に行きたくなる人が続出中だと。オフィス街にほど近い商店街の一角、犬の看板が目印の雑居ビルの地下1階にその店はあると。猫の絵が描かれた扉の食堂、洋食の猫屋、創業50年、オフィス街のサラリーマンの胃袋を満たし続けてきた洋食屋と言いながら、洋食以外のメニューも豊富なことが特徴と、ということです。特徴といえば特徴なごく普通の食堂だと。しかし、ある世界の人にとっては特別でオンリーワンな一軒に変わる。猫屋は、には一つの秘密がある。毎週土曜日の定休日に、猫屋は特別な客で溢れ返るのだ。チリンチリンと鈴の音を響かせてやってくる生まれも育ちも種族も、すらもバラバラの客たちが求めるのは世にも珍しい不思議で美味しい料理。いや、オフィス街の人なら見慣れた食べ慣れた料理だ。しかし土曜日の客たちイコールある世界の人たちにとっては見たことも聞いたこともない料理ばかり。特別な絶品料理を出す猫屋はある世界の人たちからこう呼ばれている異世界食堂。そして今週もまたチリンチリンと鈴の音が響くと。はい、ということで、これは本当に現代のオフィス街にある洋食屋さんが実は1週間に1回だけ異世界と扉がつながると。でそこには、異世界のいわゆるまあファンタジーの世界ですよね。ファンタジーの世界から来たような、不思議なお客さんたちが、その洋食見慣れない洋食を見てびっくりするしながらでも美味しくて、ハマってしまうというような、まあ簡単に言ってしまえばそういうようなストーリーですね。で、これがですね、まあ、いろいろなエピソードを挟みながら、その一つの料理に対して、まあ、それを好物にする一人の客のエピソードを挟みながら、まあ、短編ですね、一冊の、一巻の中に何、いくつか話が入って、で、まあ、その一つのストーリーの中で、ある料理、例えばメンチカツとかね、そういうような、一つの料理の、その、にハマってしまう人のエピソードを絡ませながら話が進んでいくということですね。で、まあ、一話ずつ、基本的には完結はしてるんですけれども、通しで読むと、いろいろ、まあ、その、登場人物が絡み合ったりとかですね、関連したりとか、いろいろの話になって、で、だんだん背景の、その、異世界の世界観がだんだん広がっていくという、まあ、ちょっと面白い、単純な話ではない、面白い感じの構成にはなっていますね。で、なんと4巻は、まあ、この猫屋、洋食屋、猫屋の、まあ、前日譚というかですね、その今の猫屋の、主人の、その、先代にあたるおじいさんですね。今の猫屋の主人の、おじいさんが実はその先代にあたるわけですけれども、の店の店主なんですが、まあその、おじいさんの頃の話題、まあ前日譚、いわゆる前日譚ということですね。1巻から3巻までの時代の前日譚にあたる話を、が、なってるということで、ああ、もうこれで終わっちゃうのっていう、なんかちょっと不思議な感じですけど、一応5回に続くということなんで、まだまだ続くような感じですね。これ本当にね、結構売れてる、評判になって売れてるような本だと思いますので、もし興味の まれた方はぜひ読んでみられるといいかなと思います。はい。ということで、今週の一冊コーナーは、異世界食堂の話でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
さあ、今日も水やりしよっかの
父上、
はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
お、そうか、入ってる。
夫の話が聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。
水
箱
も
振り
出
す
の
に、あ、振り返るするのに、何だって、
何でしょう。
あ、夜ですか。うるさい、うるさい、もう出荷、出荷、出荷、出荷、もうお前ら出荷。虹パパラジオ
聞いてください。
ボコボコのかまぼこ、まあなんとか7割ぐらいは好きかな。まあ俺はちくわの方が好きなんだけど、しのちゃんのかまぼこラジオ、みんな聞いてくれよな、しのちゃんのかまラジ。
はい、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつもね、ツイッターからいただいたメッセージですが、7月23日にイクラムさんから猫のしっぽの210回前編を聞いていただいて、フェイトは気になっていたので D アニメストアで見てみるかなと、孤独のグルメは5シーズンまで見てしまいましたといただきました。はい、ありがとうございます。私もDVD で5シーズンまで見切りましたね。はい、ありがとうございます。フェイト気になっていたので、これはね、面白いですよね。私は、最初の方のシーズンのは見たんですけど、その後ほとんど見てなくて、これはやっぱりちょっと見てみたいなと思いました。はい、そして7月24日、トトさんから、異世界食堂好きな声優さんが出ているから見ようかなと。上坂すみれさんと庵野清野さんの2人ということで、すいません。ちょっと声優はね、チェックしてなかったんですけれども、異世界食堂、私、今、録画してるんで、順番に第1話から見てますけどね。面白いですね、やっぱりね。アニメはアニメとして、面白いですよね。はい、ありがとうございます。続けて、佐藤さんから、最近見たアニメは、冴えない彼女、かっこ、あ、冴えないヒロインの育て方、というものだそうですね。はい、ありがとうございます。これはちょっと全然チェックしてなかったんですけど。はい、ありがとうございます。いやー、全然見てないな。はい、そして、イクラムさんからも、210回の後編を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして、ケンチさんから、210回前後編拝聴、考えない、流せる、疲れないアニメっていいですよね。でも何も残らないかも、それもよし。感動のアニメもあるんだからといただきました。はい、ありがとうございます。そうですよね。ぼーっと何も考えずに見られるアニメは、それはそれでいいような気がします。はい。最近感動するアニメたまに見てないんですよね。はい、ありがとうございます。そしてピンチャさんから210回拝聴しました。ガンさんの声が辛そうですね。自分も最近走っていて体が辛いです。夏がひどくなってきたのか、自分の体が弱ってきたのか、悩むところです。とはい、ありがとうございます。いやー、今、もしかしたらセミの声入ってるかもしれないですけど、本当夏真っ盛りですからね。もう汗ダラダラかきながら、今日も蒸し暑くて、昨日は土砂降りに降られたし、今日は蒸し暑いし、湿度は 100% じゃないかっていうくらい蒸し暑いんですけどね。曇りでもう汗ダラダラで、もう辛いですよね。相変わらず喉はちょっといまいち、やっと咳がだいぶ収まってきたんですけれども、やっぱり治りが遅くなりましたね。はい、ありがとうございます。はい、そして7月27日じゃない、いや、その前か。すいません。ピンチャスさんが終わって、ケンさんですね。iPhone が壊れたので、交換修理で手元に届いた iPhone6OS をアップデートしてからの復元。Apple Watch を初期化してからのペアリング。 古い iPhone はいろいろめんどくさいといただきました。はい、ありがとうございます。いやー、交換になると結構めんどくさいですよね。復元し直さないといけなかったりしてた。はい、そして、7月27日県さんから風は秋色、今日はアースデーだと涼しいといただきました。27日はそうか、ちょっと涼しくなったんですかね、関東地方は。はい。いや、その後はもうまた暑さぶり返しましたけどね。金曜、土曜、日曜とかずっと暑かったですね。今日も日曜に収録してるんですけれども。はい。はい、ありがとうございます。そして、7月28日、ケンチさんから、ランチは横浜家系ラーメン。ショーライスをつけて、ニンニクも入れて、というふうにいただきました。横浜家系ラーメン。これうわー、もうなんかこってりって感じですね。ラーメンライス、いいですね。はい、ありがとうございます。うちの近所にも横浜の家系ラーメンありますけど、なんか独特の感じがして、ちょっと、毎日食べるという感じではないですよね。たまに食べるとちょうどいいかなという気がします。はい、ありがとうございます。そして7月29日、ケンチさんから、蒸し暑いと我慢できませんね、というふうに、ツイッターでいただきましたが、朝日、スタイルフリー糖質ゼロ、いただきました。はい、ありがとうございます。これいっぱいコーナーで読めばよかったですね。ちょっとタイトルっていうか、メッセージからだけだと、読み取れなかったんで、内容見ればよかったんですけど、はい、ありがとうございます。いっぱいコーナーの話題でしたね。はい、ということで今週のお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、エンディングです。はい、先々週ですね、前々回はせっかく2人で収録したのに、うん、うっかりエンディング
と
か
思
いっきり忘れました
ね。忘れちゃいました。
ということで、今週は忘れないように、しっかり見てみると、
はい。
ということなんですけれども。
はい。
いやー、でもすいません。ちょっとずっと風が一週間治らなくて。
うんうんうん。
いまいちちょっと、声が聞きづらいかなっていうところあるかと思いますが、ご了承くださいというふうに、ちょっと、ごめんなさい してるんですけれども、あれなんですよね。どうも、やっぱり喉が弱くて。
うんうんうん。
一度風邪ひくと必ず喉が、真っ先に来るんですね、私の場合は。
うん。
風邪というともう必ず喉がやられて、
うんうん。
で、喘息のように咳がもう一週間ぐらい止まらないみたいな。で、今回もお医者さん、すぐにかかりつけのお医者さん行って、薬だけは、咳止めだとか、抗生物質だとか、思ってたんですけどね。
うん。
猫背さんやっぱりあれですか、風邪ひかれると、例えば喉に来たりとか、頭に頭痛に来たりとか、いろいろパターンあると思うんですけど。
ああ、私も、気管支とか喉が弱いんで、
じゃあやっぱり
結構、喉と咳と、来ますね。
もうあんまり咳をしすぎて、腹筋痛くなっちゃいましたもん。
だいぶひどいですね。
ほんとひどいですよ。一番ひどい時は夜ね、やっぱり咳が止まらなくて寝れなかったりとかね。
いや、もう辛いですよね、ほんと。
そうですね、ほ
ん
とに。
気管支広げる、薬とかもらってないんですか？
一応今、なんかそういう、シムビコードみたいなのは、もらってるって、それをすると楽になるよとは言われてるんですけど、あんまり楽になりませんでしたね。あんまり変わらなかったですね。一応前、
それ
は今、吸入してますけどね、朝は。
そうですよね、少し。
これを吸入すると少し楽になるよとは言われて、まあずっと吸入はしてるんですけど、なんかやっぱりね、もう楽にはならなかったですね。
そっか、薬合わないのかな。
そうかもしれないですね。とにかく喉が 真っ先に伸び上がれて、
うん、
そのすぐ治らないっていう感じなんで、
あーかわいそうに、
はい、いやもう厳しかったかなと思うんですが、ご了承いただければと思います、
はい、そうですね、はい、
ということで、じゃあいつものエンディングお願いします。
はい、
はい、
ではいきますよ、はい、せーの、
次回も聞いてくださいね。なんかいい感じに。
かな？
かな？っていう感じですね。
大丈夫かな？
一応モニターした感じはいい感じなんですけど、はい。
後ろでなんかパターンっていう音が聞こえてましたけど。
すいません。いろいろちょっと、ロビースタジオなんで人の出入りがあると。
そうですよね。
ですね。はい。ということで、はい、いつものマイカスタジオじゃなくて、ちょっと雑音も多かったんですが、ご了承いただければなと思います。
はい。
はい。はい、ということで、最後までお聞きいただき、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。はい、はい、失礼します。
では、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。